ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
黒い三連戦みたいにみんなでゴールしたわけやろ、バカやねんけ、
で、それとなんかセットで僕は前田建設ファンタム GA 業務、
はい、
これをちょっとセットでしていきたいんですけど、
はいはいはいはい、
これもまあ会社の中のお話
なんですか、これ映画、
うん、まあ要するに前田建設っていう会社があるらしいんですけど、実在する会社らしいんですけど、そこがまあネットでの企画みたいなんで、あのマジンガ Z の格納庫ってありますよね、プールが割れて、あれプールじゃないらしかったんですけどね、
それ
お水槽やったらしいんですけどね。
お水槽な、
はい、らしかったんですよ、プールじゃなくて。で、あれがこうバーって分かれて、そこからマジンガ Z が出てきますよね。で、それをあの発注を受けたと仮定して、でその格納庫をあのいくらでできるかっていう見積もりを立てる実っていうお話なんですけど、
はいはいはい、それ実録みたいにして、
実録、
あ、もしマジンガー Z の秘密基地作るなら、うん、どういうお金がかかるとか、
実際は作らないです、あの技術的なことまで、あのなんていうんですか、アナホル技術とか、あのそのこう
で映画やろこれ、
はい、
え、それだけで映画できんの、
はい、だから会社の中のお話です。
でも実際に作るわけがなかったら、なんぼでもこんなもん図面描いておしまいやろ。
だから技術的なことを、いや、これは穴掘るためにはこの機械いりますとか、ここの掘るためにはいくらいりますとか、何メートル掘らへんかったらこれは作れませんみたいな、
それだけ
とか、あのプールのこう割れるあれですね、あのギミックのためには、あのダムの開閉技術とかを使わないとダメですみたいなとか、あとあの下をあのマジンガー Z がこうグッとせり上がってくる、あのなんていうんですかね、それが油圧ポンプを使わなあかんけど、今既存のやつであんだけの重さのもんを動かせる油圧ポンプはないから、それを何十台使わなあかんみたいな、でそしたらそれはなんぼかかるっていう、そういうのをずっとやってくれって言ったら全然おもろないですね。
いや、どう考えてもこれ、YouTube 動画でもヒットせえへんな。
あのね、だから何がカタルシスなのかというと、まあ初めの一番一人の上司が、あのマジンガー Z の格納庫の見積もりを出すと言ったら、部下はまず、そんなん架空のもんでしょ、何になるんですかみたいな、ましてあのボランティアでしょとかっていう話、あ、これボランティアって言葉がちょっとこの映画の中でおかしいんですけど、ボランティアやったらお前ら仕事やって9時5時で5時からやることがボランティアやろうと思うんやけど、昼間普通にその仕事しかしてないです、見積もりを取るための。
それはボランティアじゃなくて、
ボランティア
ただの仕事や
な、ただの仕事なんですけど、最初にお前らこれボランティアやからなって、ボランティアでそんなんしませんよみたいな会話があるんですけどね。
いや、給料出るの、
いや、給料出てます、
多分ボランティアじゃない、
全然ボランティアじゃないです。
でもそれって全然おもろないな、だって
で、まあ初めに上司が、そうやって言って、部下がまず乗る気じゃないですよね、でそれが何かのきっかけでどんどん乗ってくるんですよ、みんなが、で会社 の他の部署も、他の部署にだから、あのダム その開閉の技術とか、あの掘削のこととか、あの助けてもらうのはあかんねんけど、全然乗る気じゃないんですけど、それを説得して、であの協力してもらう、で、あの最後その油圧ポンプとか横へ移動するとかっていう技術が自分とこの会社だけではできへんから、よその会社に発注するんですよ。で普通やったらそんな絶対こう発注し、あのこう見積もり立てても その仕事来ないじゃないですか、うん、分かってるのに、うん、協力してくれるんですよ、うん、見積もり分かりました出しましょう、もうすぐドクターヘルが攻めてくるんでしょとかって言うんですよ、うん、
見積もり立てるだけやとかあれだな、はい、そんなもん全然おもろないやん、
はい、でも技術的なこともちゃんと、うん、
理屈やろ、
もう
理屈
だけ、あとこんだけの金出して出す、うん、こんだけの金出したら、うん、ちゃんと本間のもん作れますよ、はい、
ってどこまで行ったって、
はい、
そこで終わりなんやろ、
はい、
最悪やな、だってな、はい、たかだかマジンガー Z の出撃基地ぐらい、
はい、
それこそ今の世界の風潮で言えば、うん、全然最後作るとこまでやるやいう話やろ、
うん、
でそこでまた実際作ったらいろんな問題が出て、そんな机上の空論だけで はいできたじゃないよ、実際に作り出したらさらに見積もりの時の倍ぐらい問題が出てきて、それをまた聞いたこともないような企業の助っ人が解決したりして、国や軍隊も動くかもしれんけど、そういうことがあってついにどうでもええもんが完成するわけやんか。でもその現物まで見せないと、メイキングと見せないと、うん、YouTube 動画でも誰も見ないよそれ。
あ、まあ、CG でその現物ができるんですけどね。
CG じゃなくて、
だ
から CG か CG じゃないかの意味は分からんか。CG じゃダメなんだよ、うん、でなんて言うんかな、
で趣旨がちょっと違うんですよ、
うん、
それはね、うん、それを作る話ではないんですよ、うん、プロジェクト X じゃないんですよ、
うん、
だから
考える話じゃない。
そうですね、試行錯誤っていうんですかね、
うん、でも作らへんだろ、
はい、
でもな、作らへんのに考えるだけっていうのはな、うん、それじゃあ作戦ができましたんで戦争勝ったと思いますって言ってんのと一緒やんけ、うん、できてないやん。いやいやいや、できてないもん。
違うな、この映画の趣旨は違うな。違います、
それは説明がおかしい、
うん、それは違います。
だからどういう趣旨やねんこの映画2時間金払って見る値打ちが全く伝わってけへんねんこれ。
いや、だからフォード VS フェラーリとかでは、うんうん、上層部と現場とか、うん、そういう圧力があるじゃないですか、うん、でそういうふうなもなく協力してもらえる、でそれによっていい仕事ができる。
仕事じゃないやん、うん、そんな考えてるだけやん、
うん、
っていうかな、お前らそれで仕事した気になってんの、今の時代の人間頭おかしいんちゃう。だってその程度やったら誰でも手伝うやん、そんなん退院して金もかかれへんねんから、ちょっとめんどくさいけど見積もり出すだけやん。つまりさ、妄想研究会みたいなもんだけやん、単なる、
はい、
実際の建設会社とかが出てきてさ、
はい、
その本当に少しでも物を作らんって言うんやったらさ、オタクが集まってさ、理論上のスペースコロニーを建てるのに、うん、どんだけ資材と金がかかりますって言うて出してる個人のニコニコ動画の技術部とかと一緒で、映画館で見るようなもんじゃないやろ。
それは、コムサイさんと僕と価値観の違いですね。
No.
はい。で、そういう映画やったら絶対コムサイさん見に行かない。
いやいやいやいや、まあ見に行かないよ、金もかかるのに、うん。だって、価値観の違いとか言うてお前逃げたってあかんねん。何が価値観が違うのか、
ちゃんと。会社の、だから、その、なんて言うんですかね。
うん、
中の組織、
うん、
まあ僕も実際ねちょっとこううまく話が行き過ぎるなと、
いやでも
思って、もうちょいこう波風あった方が、
いやいやいや、そういうこと
はあるんじゃないかなとは思ったんですけど、
ただの会議やろこれ、企画会議やん、はい、だって何も作らへんでいいんやったら見積もりが何億って出ようと、
うん、
割引努力する必要もないしさ、もともとの予算も決まってないしさ、
はい、
結局今の技術じゃ不可能かどうかを確かめて、はい、あそこの会社のもんやったらできるんちゃいまっかって言って、はい、合わせたらできそうやな、
うん、
ってだけ、
はい、
俺の言ってることおかしい
おかしくないですよおかしくないですけど、
うん、
うーんと おかしくないですよ、うん、おかしくないけど、
いやだから面白かったんやろこれ。
面白かったです。あのね、うん、なんていうんですかね、うん、僕は思ったのは、うん、シン・ゴジラの最後の作戦のとこありますよね、はいはいはい、あの場面をずっとやってるみたいな感じを受けます、ね、
いやでもあかん、
うまく
本物作らへんのにあの場面にはならん、
うん、
うん、そんなんそんなもん、じゃあエヴァンゲリオンの方が偉いわ。エヴァンゲリオンの八島作戦は嘘でも絵描くやん、絵描いてるだけ偉いわそいつらは、うん、だけどそんなもん、え何がだってやらへんねやろ、
はい、あえてやらない、うん、やらないことをにあえて時間をかけて見積もりを取るっていう苦労、
え、
アホなことにの、
いやいや苦労じゃないやそんな、
いや苦労はあるんですよ、うん、いろいろ
あるやろうけどさ、うん、でも無駄やん結局、うん、やらへんのやったら最初からやんなよはあじゃないね、
いやこの映画の趣旨とはあのそもそもコムサイさんはこの映画やっても、
いやだからこの映画の趣旨がおかしいね、
はい、
この映画は結局そういうプロの建設会社とかが、はい、あの実際には作らへんでも見積もりだけ必死に立てるっていうのは、はい、十分面白いはずや映画になるはずやと思ってやってんのか知らんけど、はい、いや、じゃあそれ宇宙戦艦ヤマトでも何でもできるやん、
はい、
で実際に作るとしたらこんだけ金かかります、こんだけ年数かかりますっていうのをやるのなんてなんぼでもできるでそんな、はい、何それいやマジで腹立つねんけど。いやお前さ、
はい、
何でもおもろく見すぎちゃうか。騙されとんねんって
。いや違う。違うな。何か観点が違うな。
いやいやいやいやいや。
それはなんか。
え、
多分ラジオ聞いてる人はあの僕のこと分かってくれると思いますよ。ましてやこの映画を見た人なら。
だからそうかもしれんけど、
はい、
見てない俺に伝わってないのは確かやん。
それ伝わらないです永遠に。
いや伝わる、お前がアホなだけや。
いや
俺が君と同じやったらあのどこが面白いのかちゃんと伝える自信ある。ものを実際に作らなくてもこの映画なんと面白いんですよって説明すると思う。でそれはあのどういうとこやねん、実際のものを作りもせえへんで見積もり立てるだけ何がおもろいねんという当然の疑問に対して、はい、僕が君ならば、はい、あのいやこれがねもう企業の人間たちはあのないろんな圧力の中でまともに話は進まないし給料なんていうのこういうみんな最初は協力してくれないのがまあ、この最初に言い出した人がマジンガー Z 好きなのかもういろんなその熱意に打たれて協力していくとこがね面白いんですよ、まあ作らないんですけどねみたいに説明すると思うよ僕はね。で、
コムサイさんはそう言われて納得するんですか、
う
ん、
しない
そういうコムサイさん自身もそれで
いやだってこれ本当に取り返しがつかないぐらい何してるかわからないもんこの映画。あのいやだってお前見積もり立てるってじゃあ君がさいや姫路城でも何でもいいけどさなんか本当にそういうの見積もり立ててるとそら見積もりだけやったらなんぼでも立つやろ。ラピュタをさ現物をさまあ空は飛ばせられへんかもしれんけどあれ全部作ってってどっかの土建屋に頼んでさ、うん、で見積もりだけでいいから言ったら、うん、じゃあ5000兆円かかりますって言われてもさ見積もりは立つやんけ、
うん、
おうそんなもん見たいの。いや嘘でもさ、
はい、
いや本当に嘘でも、うん、10分の1でもさそれをさ現物を作ってさほんと地元の高校生がさ、うん、ハリボテでも作った方がさ、感動すると思うわ、俺。
うん、
え、なんで？なんでお前らそこまでダメになってしまったの？物を作らないで見積もりだけ立ったらできた気になったん？お前は。 そうやろ、感動できるっていうのが分からへんね。見積もりだけ立って万歳って言ったのこれ、うん、いやいやいや、
うん、
いやお前アホやから、これ見積もりが立ったってことは完成し、もう完成したんと同じことやと思って、うん、あの納得したんやろうけど、うん、いや作ってみないとそんなもん見積もり通りにできるか分からへんやん、
はい、
いやいやそう、はい、
はい、で、うん、多分、うん、この議論はずっと平行線ですね。
いやいやいやいやいや、平行線じゃない、お前が屈服して無条件降伏すればいいねん。なんで平行線とかいつまでもお前
見てから、見てから言ってくださいよ。
え、
見てから、
いや見たらおもろいかな、
見たらで見て、やっぱりあかんって、やっぱりこのなんか不完全燃焼やって言うんやったらそう言ってくださいよ。
いやほんまにおもろいのこれ、ほんまにおもろいのこれ、
うん、
その会議室でこっちとこっちの部署で、
うん、
これな、これえどんな会話すんのこれ、これ無理っすわみたいな、
うん、
で、ま、どういうところでわーってなんの、え全く想像がつかないんやけど。いやいやいやいや
いや、これ、
うん、感動ポイントが全く想像できないんやけど、うん、
ね、まあまあ最後は、
うん、
ユミ博士も出てくるんですよ。ユミ博士
知らん、
あのマジンガー Z の、あの実際のマジンガー Z の、あの、まあ、隊長みたいな人ですよ。
それはどうした
ん、うん、その人があのその見積もりを受け取ってくれて、でよしこれでゴーしましょうとかって言ってくれるんですよ。どうでもいいっすね、ごめんなさい、すいません。
いや
まあ、まあ、そこが
いや、それ全然面白ないやん。あの俺本当にかけない話に言ってんねんけど、
うん、
まあ、最後有名人頼みみたいな終わり方しても、
うん、
いよいよ面白ないと思うんだけど、
うん、
これ映画なんやろ、
うん、
え最初から映画撮る気でこの企画立ち上がってんねやんな。
逆逆です、あのもともとの、あの実際にそういうのを見積もりを取って、
はいはい、
でそれを実録みたいな形で映画
に
した、
はいはいはい、なるほど、先にファンタジー営業部があって、
うん、
でもさこれさ見積もりだ立てるだけやったらさ、俺ありとあらゆるもんの見積もり立てれると思うんだけど、
まあそれあといろいろ他もやってます、
うん、それさ普通のさ YouTube でさ、
うん、
ちょろちょろっと見ればいい話じゃないの。いやいやいやいや、マジで。
あいや、そういうものでもない。
最後、見積もり合計何百億円言うて、バーンってしまうよ、はい。え、何それ。
まあ。
それと一つ、
はい、
日本っていう国はもはや見積もりだけ立てて満足せなあかんほどに国力が衰えたんやなっていうふうに思っちゃうんやけど、そこはどう思った？いやいや昔やったら何でも作ったやろ、うん、風雲竹市場のセット1週間で作ったんやで、フジテレビか、うん、あで TBS は、うん、そんなビートたけしがちょいちょいってスケッチで描いたようなもう何でも1週間で作ったって、大道具さんや、土建屋がな、うん、でさこれさプロの土建屋が出てきてさ、うん、なんかすごいめっちゃ苦労したように見せかけてさ、鉄の一本も運ばずにさ、はい、完成ですって。マジなのか、それは。マジなのか、これは。俺は夢を見てるんじゃないんだろうな。
どうかね。
え、喧嘩したりすんの？その、この社員さんたちが。
もちろん。
喧嘩
して。喧嘩というか、言い合いはね。
言い合いして、
はい、
カンカンガクガクの議論をして、はい、
え、これはもう無理でしょうって
、うん、あできませんよって、
うん、
ああなるほど、そこなんやな、無理かどうかっていう壁があんねんな、
はい、
見積もりも立てようないほど無理かもっていう壁があって、
で実際そんだけの穴を掘るための掘削機もあるんかどうか分からへん、
いや
でもさ地質調査もしないとダメなんです、うん、そこ
あ、はいはい、
で実際 これアニメの中でどこにあるかも、うん、マジンガー Z って言ったらあやふやじゃないですか、うん、富士のなんか、うん、あの裾野みたいなところにありそうやけど、それが富士山のどこなのかっていうのも分からへんで、それを特定するで実際あのそれをあのそこの地質調査もしへんかったらあかんから、それの地質調査の値段も出さないといけない。
当たり前、原子力研究所やったっけ、
うん、はい、
あれすごいデザインよな、あれ。いや俺は思うねんけど、ジーレコのキャピタルタワー、軌道エレベーターとか、はい、ガンダムのスペースコロニーやったら、はい、とても作りようがないから、うん、まあ見積もりだけでもいいと思うし、うん、まあ現代ではそれ独占はないと思うけども、まあでも大林組とかがあの軌道エレベーターの見積もりとか確か出してたと思うけど、あのさ、原子力研究所やったら失礼やけど中国なら建てるよね、建てれるよね、ね、であの建物とか、それこそ天井のプールが開いてロボット出てくるぐらいのもん、うん、で、マジンガー Z の大きさガンダムと一緒やろ、
うん、
あんなもん普通にその見積もりからやって、うん、普通に完成さすよね。なんなら見積もりまで立ったんだったら作ったって思うけどね、
はい、
お
金出してくれたらね。
おだからさ、いよいよ日本はもう何も作れないから見積もりだけ建て、そのまさにプロがよ、土建屋のプロがさ、建てない建物の見積もりだけ建てて、やれやれよし働いた言って帰るっていうのはね、俺もうちょっと倒れそうなんやけどな、うん、おうなぜじゃあそこに土建屋のプロにわざわざ時間を割いてもらう必要があるのって、それやったらただのお宅が10人集まればできるんじゃないのって。でどうせ作らへんのやったら見積もりが間違ってたってどうせやねんからな。でプロの土建屋に、プロの土建屋に仕事をよっぽど暇なんやな、あいつら。おう、ほんま、プロの土建屋も。
間違ってないものなんですよ。ちゃんと、あの、そんだけのお金を出したらほんまに作れる。
いや、でもそれやってみないと。だってオリンピックの何でもそうだよ。実際、建て出したら人件費上がって3倍になったりしてるやん。だからそんなもん見積もり通り行くわけないねんって。見積もりが立ったからできたって思い込んでんのは一部のアホだけでしょ。うん。いや、実際に。でさ、実際にさ、あの、池の水全部抜いてみたじゃないけどさ、富士山の裾の方って地質調査してさ、あの、建物だけでも建てろやって思うよね。なんで、そんなこともせえへんのに。
いや、建物は、うん、あの、もうあるんですよ。
ん？
あの、原子力研究所はあるんです
よ。あんの？
もうそこにある、あのある過程、
あ、はい、
で、そんでマジンガー Z
の発信
のする場所がないから、うん、格納庫がないから作ってくれという発注を受けたという。
え、なんかプールが開くのはどこや
ねん。プールがだから、うん、プールを開い
て、プールは開くんやろ昔から。
あ、プールは開かないです。あの、あそこにアニメのあの映像の通りのものを作ってくれという。
あ、アニメに映像があんねやろ、そういう建物が、
はい、
出てくるの俺知らんからさ、知らん人間に分かるよってくるから。
マジンガー Z 見てない、
格納庫があんねや。見てないよ、そんな子供の見るようなもん。誰が見るか。
え、子供の頃再放送とかで見なかったですか。
見ないよ、
そんな。え、プールがこう分かれて、うん、そこからマジンガー Z 出てきて、
ファ
イルダーボンとかっていう、う
ん、知らん。
え、知らないですか。そうっすか。
知らん、俺はガンダム以外に神はおらんって言って、いつも言ってるだろ。
ああ
じゃないよ。
じゃあまあ、どうしましょうかね。
いや、どうしましょうかねっていうか、それは調べたら分かるからええねん、知らんでも。で、その、なんていうかな、老人が、ね、老人の常識をさ、ラジオに全部に振りまいてもしょうがないんであって、その、パイルダウンぐらいは知ってるけどさ、その、建物を君が見たなら君が説明しなさいよ。そういうのアニメに、描かれるんでしょ、何度も、
はい、
その出てくるとこが、はい、その建物を、
それ僕最初に言ったじゃない、プールが分かれて、
そうそうそう、
出てくるっていう。
で、実在するんで、そのアニメには実在するんでしょ、はい、ないもんを設計したんじゃないでしょ、はい、アニメの通りに作ったんでしょ、
アニメの通り、
その見積もりをさ、
はい、
立てんのはさ、1週間あれば立つよね、普通に。
そんな見積もりだけやったね、
そんなもん。
うん、まあ1週間ぐらいかな。
あ、1週間ぐらいの話なのこれ、
うん、
しょうもない。マジでしょうもないねんけど。え いやいや、えいやねんけど、ほんま。
そのえいを、ま、大真面目にやる映画ですね、う
んうん。だからさ、ダムぐらいのもんやろ。
まあそうですね。
ダムの方がよっぽど作るの大変やな、
ね。作る、うん、大変かな。どうな
の。いや、ダムは大量の水をせき止めなあかんから、うん、もっと大きいし、シャレならんでしょ。うん、だから、ダム作るのに比べれば、ただのガレージやろ。いや、ただのガレージやろ、どう考えたって。
そう
そうだろ、うん、そういやいやいやいやいや。
っていうこういう会話を永遠にする話、う
ん、ああ揉めるんや揉めるんや、うん、
だってあれアニメのものでしょ、うん、ってまず初っ端に、
はいはいはい、そういうね、はい、あの意識の違いがあるわね、うん、なんでこんなことしなあかんのですかみたいな、それ永遠やると、あ、だからゆるい押井守の実写版パトレーバーぐらいの話と思ってハードルを下げてみればいいわけ。
そう。いや、ハードル高かったんですか。
いや、だって映画やもん。
この映画僕そんなにハードル高くしてなかった
んで。いやいや、千何百円取んねやろ。
はい。
いやいや、YouTube なんかタダで見れんねんで。こんなもん金取らんでタダで見せたら、こんなん。その前田建設の宣伝代わりにタダで見せたらいいんじゃないこれ。これ金取んのこれ。はい。いやいやいや、分からんわ。え、これ普通にアマゾンプライムとかやったら現物作れるんちゃうこれ。え、でも見積もり立ったけど、見積もりせいぜい数百億やろこんなん、どうせ、うん、な、こんなん数百億やったら全然現実レベルやん、
うん、うん、え、でもそれ実際何も使えないし、マジンガー Z ないっすよ。
ん、
マジンガー Z はないですよ。
いないけどさ、
じゃあガンダムでも出しますか。
いやいや、あの、うん、マジンガー Z の博物館みたいなのにはなるやろ、孔子力研究所の作ったらええやん、
うん
うん、で日本ロボットアニメの金字塔としてさ、うん、富士山麓にさ新たな観光スポットできるやん、
うん
うん、数百億やったら全然あの着手したら、だからそれを最後さ、それこそあの実現プロジェクトスタートですって言ってクラウドファンディング始めましたとかさ、うん、あるいはあの政府のさ通産省に持って行ってあの提出しましたとかさ、うん、それぐらいのことどうせせえへんねんもんな、うん、今のこいつらって、うん、今のこいつらって本当にそれを実現さそうみたいなこと、あ、いやそれはそれはないですみたいな、それはないですっていうようなさ、何一つ現実で動かへんもんな現代の人間は。
現代の人間、
人類は、
人類
特に日本人は。いや俺もほんま思うわ、中国人やったらマジでいらんやろって。だって中国人って前もさ、なんかあのヤムチャがさ、あの死んでさ、死ん、うん、ぶっ倒れてるヤムチャをさ、うん、めっちゃでかいサイズで作ってさ、うん、それはあの春節ってお正月のさ、うん、なんか街の真ん中みたいなのに作っとんやんか、うん、あれでみんなサウズで倒れてる時にさ、あのバッチリすぎるかなっていうのがあったけど、いや死んだヤムチャの立体、巨大立体像をさ、うん、立てる意味なんかどこにもないのに立てるやん。で許可も取ってるかわからんようなもんでさ、そのでもたそのどっかからそのパワーが湧いてくるんやろ中国って。で絶対これ中国映画やとしたら絶対許可なしで立てるよなと思うわ。もう立てるとこまで絶対やると思う。
いや別に建てるとこまで映画やねんから作ってもいいんですよ、
うん、
そんな、
うん、
じゃあ発注を来たんで弓博士から来たんで作りましょうって、でそこを作ってる場面も描いていいんですよ、
うん、
映画なんやから。
いやいやいや、
どうせ CG なんやから、
うん、いやそれやったら面白いと思うよ。
うん、でもそこで終わるのが、うん、この映画の趣旨、
まあこの場合には見積もりを立てる映画なんや、
うん、はい、
それを面白いと思えるかどうかであり、面白く見せれるかどうかやな、
う
ん、
そうです。
だから、まあ、実際に建てるお金はとてもない、
はい、
見積もりを建てるのは全部で300万円もあればできるならば、はい、300万円でできると。なので貧者の映画やんこんな、
うん、
それが学生とかオタクがやってるんやったらそれでも白紙もんやけど、
はい、
プロがあの何億というものを普段作ってる人たちが、 あの片手間にあのシャレでこんなことをやってるっていう、しかもさこれボランティアでっていうそのノリ、あのほんまに遊びでやってるでっていうことやんか。これほんとファンタジー営業部なんて言ってるけど、ファンタジー 部活やんな、こんな、この会社の、
はい、
だから俺は腹立つけどな、正直こんなやる気ないもんの見積もり立てる意味が全くわからんわ、
は
い、うん、いやなんか違うな、な、なんやろこの苛立ちはまあ AY さ、 AY さ、これよかったよかった、こんだけ喧嘩できたらよかった、久しぶりにな。はい、最後があります。劇場版メイドインアビス深き魂の黎明出ましたよ、はい、深き魂の黎明出ました。黎明って言葉知ったから使いたかったんです。や
もう12秒ですからねもうあの前一回メイドインアビスの話ってしましたよ、ね、
したけど全く覚えて、どんなやったっけ、なんかとん地下にずっと入ってるやつ、はい、あ、そうそうそうそう、穴掘っててみんなで、
穴掘ってるんじゃなくて穴があったんで、
穴があって、うん、みんなで探検に行くやつだろ、
そうそう、
うん、
の続きなんです、
はいはいはい、
ほんでまあ、前あのテレビシリーズの話では一番最後に仲間になったやつが、あのちょっと人体実験みたいなことをされてて、
うん、
ひどい目に遭ってて、そのためにちょっとこう体もおかしくなってて、でそのもう完全にこう人間じゃなくなってた友達と暮らしてたんですよ、
うんうん、
で最後にあのそいつってこうもう人間じゃないから、うん、もうあの安楽死させたんやけど、なんかあのこう切ったりしても死なへんから、
うん、
あの最後なんかあの主人公の友達ロボットが、
うん、
あのすごい武器を持ってるから、それであの焼却してくれって言って焼却してもらうんですよ、
はい、
で実際その人体実験をやってたおっさんと、うん、あのこう立ち向かわなあかんことになっちゃってっていう話が今回のお話です、うん、
ちょっと分かりにくい話やね、いきなり。それで、
で今いろいろあります、
はい、
ほんであのその人体実験をやってた人も、
うん、
決して悪い人ではないんですよ、
うん、
っていうことも描かれてます。あの価値観が違う、
もともとわけのわからない話なので、はい、わけわからなくていいんですけども、
はい、
ファンタジー作品で異世界もので、
はいはい、
なんかその作者が考えた妄想の世界に、
ね、
君みたいに付き合いのいいオタクはさ、
はい、
なんかさ一緒になって喜んでくれるけどさ、
はい、
俺らみたいなまともな人間はさ、はい、この変な、ね、そもそもでっかい穴があって、はい、そこへ潜っていったらなんかあの人間性を失うとかいう、
はい、
まずその設定を俺らは受け入れる気がないから、
はい、おじゃあそんな人は見なくていいんですよ
いやいやいや
見なくていいんですよ
違う違う、それは違う、それはお前らは勝手やわ、はい、あの作品というのは、
はい、
なんていうのかな、これ俺の考えた設定やから OK じゃなくてね、
うん、
これ何なの、何のためにこういう分かりにくいものをこちらへとまで表現したいものがあるとしか考えられなくて、ないならばそれは死ねであって、あのこれ何を、何かのメタファーとかならっていうか大抵そうなのよ、
うん、
あの
メタファー
でありもせんものを描くっていうのは本当は、はい、あのタブーに触れるので普通にはできないことをそういうふうに描くカモフラージュである場合が多かったりとか、
はい、
あの何かに例え話にしてるけれども僕の青春時代を描いてるとか、
はい、
なんぞないと、
はい、
これさ謎の変な設定世界をさ、
はい、
お前付き合ってみてくれって言われたってね、
はい、
無理なんであって、
うん、
あのこのメイドインアビス深き魂の黎明は、まあ、いつも言ってるけど君は面白かったならさ何が面白いのか伝わらないんだよね。で君はさこういう話でこういろんなことがありましてっていう、いやお前はじゃあそのいろんなことがおもろかったんかいって言ったらそうなんですよやろあのそういうことをまとめてね、そのもうちょっと要素として取り出さないと、
はい、
うここでこうなって、お前本当はあの血のつながった兄弟だったのか生き別れだったのかっていうのはびっくりしましたみたいなのは感想でもなんでもなくてですね、はい、あの
うん、いやこの映画
アニメ映画
だよね、アニメ映画です、うん、 難しいですね。
映像犬には手を出すなというアニメが NHK で始まりまして、
はい、
僕はちょっと一挙放送の方を見て、
はい、
湯浅正明さんという監督がやってて、はい、それでその湯浅正明って聞き覚えあんなと思って調べたら、うん、僕はもう DVD ブルーレイ持ってるマインドゲームと、うん、もう一個なんかすごい、作品の海馬っていう
2作とも見てないですね。
あのね、
僕それ以外の映画は何本か見た。
違うね、これそうやね、お前はそうやねんな、はい、つまりな、
はい、
マインドゲームと海馬って、はい、なぜかすごく結界を張っていて、
はい、
ニソノと一緒で、
はい、
なぜかあの普通のアニメオタクが見ないね、
はい、
であのキルラキルとかが独特のあの人がね、キルラキルの人が作るアニメって独特の鼻につくおしゃれさがあってさ、ちょっとあのガチのオタクはさ、これあのモンゼバーあのドレスコードあんのかなみたいな、ちょっと気負うやん、
うん、
あれと似てるんか、湯浅正明のそのマインドゲームと海馬っていうのが、うん、いわゆるアニメオタクに向けられてないねんな、明らかに、
はい、
でどういう人たちに向けられてるかっつうと、うーんとね、なんていうのかな、ドラッグとかをやる、
はい、
あのイケてる若者みたいなものに向けられてるの明らかに、で両作品ともこれはドラッグをやってなければ絶対にできないなっていう作品なんだよ、
はい、
湯浅正明作品っていうのは。でもまあ見事にさ、その知る人ぞ知るに作品にとどまることによって、いまだに湯浅正明捕まらずにいるって感じがあんねんけど、あのね、そういうのってあるじゃない、電気グルーヴ的な、
うん、
あの独特な島感っていうね、
うん、
でね、そのね、湯浅正明氏が NHK の肝入りで作った、うん、まあ、映像検定を出すなは、今6話ぐらいまで行って日曜日の夜中にやってるんですけども、うん、はい、いわゆるアニメを作るアニメですね、
うん、
今までにも名作が多いんですけど、で僕らも東出さんと一緒にゴンダムっていう和製ガンダムを作ろうとした時期が10年ぐらい前あって、ものすごく頑張ったんですよね、5年ぐらい前かな、頑張って、でまさにその4話と同じような、まあ、なんていうのかな、この、30秒や3分ぐらいの、その宣伝ムービーみたいなものを作ろうぜっていうのをやって、同じような作業やって、僕らは大人なんで週1でしか集まれなかったんで、その作業だけで2年かかったんですけど、あのなんていうかな、一番大変な山場の手前ぐらいまでやったんよな。でそこでリーダーシップ取ってた僕は、これは一番大変な動画作業は結局できる人がいなさすぎるのと、できた後にこれをマネタイズしてみんなの苦労に報いるように回収するアイディアと能力が僕には全く備わってなかったので、もうここで終了させてもらいますということでやめて、すごく僕の中でも悔しい思いが残ってるんだけど、でもおかげでこういうアニメを作るアニメを見るのがものすごくやっぱり目が超えたんよね、はい、でそうそうこれこれっていう、
はい、
でしかもこれ絶対プロでないと無理やろうっていうような、うん、レベルに行かないように、高校生が主人公やったら、うん、まあ、素人っぽく作らなあかんっていう意味でもすごい難しいやん、
うん、
アニメ作りを描くアニメっていうのは、うん、でもさすが湯浅正明さんのねセンスやね、そのドラッグとかやってる人のセンスやなっていうようなセンスは思いっきり NHK 通しても感じる部分があって、まあ今んとこ面白く見させて、もらっているんやけど、まあそのメイドインアビスの話まだ続いてるんですよ、
はい、
結局その映像系に手を出すなの中でも、こういう、まあ、妄想好きの女の子がこういうファンタジー世界でやりたい、ロボット好きのやつがこんなんやりたいという中ですり合わせていく、でもそこにはその学校の生徒たちとかに見せるぞみたいな視聴者っていうものがいて、まあその人たちはいろんな人たちがいるんやけど、 常にそのすり合わせというか、こんなもん作っても全くニーズがないとか、こんなもん作っても誰にも伝わらないっていうものは排除していこうと。だけど最後は自分が作りたいものを作るんやっていうような、この葛藤っていう、そのバランスを考えながらものすごい大変な作業をこなしていくっていうのがアニメ作りなわけやけど、それを当然やってんのよ、そのメイドインアビスにしろ何しろね、はい、でも僕は光杉さんの感想でどうしても物足りないのは、もうちょっとあなたほどのオタクならこのメイドインアビス深き魂の黎明とかの裏にあるものとかを汲み取ってほしい。どういう目論見でこれ映画作ったんだろうなとか、あのね、このいわゆるゾンビ化する人間みたいな、なんていう、知らない、あと人体実験とか、なぜ人体実験をあのここで描くんだろうなとか、で、まあ、そこにはね、君の教養が圧倒的足りないんだよね。歴史とか社会とかを知っていれば、あ、ここで描かれているものは毛沢東の大躍進政策と同じなんだとかいう風な話ができるんだけど、そういうのはできない。それからあの、なんていうのかな、この何の意味もないんだったら何の意味もないって見抜けないといけないの、うん、ここに変な人体実験が出てくるんですけど、これ何の意味もないんですよ、取ってつけた人体実験なんですよって言えるなら言えないといけないの。だけど分かんないでしょ、その違いが、うん、これなんで穴を深く潜っていったら人間性を失うのか、うん、ね、そもそもっていうことで言うと、これかなり哲学的なアニメかもしれないのよ、うん、ね、理由はさて大きいでっかい穴があって、うん、そこになぜか人が吸い寄せられるように魅力があるわけ、入っていくわけ、なんか富があるんやったっけ、
はい、
うん、だからそれっていうのはまさに人間の社会のようやな、なんかそこに YouTube みたいなもんかもしれん、みんなが吸い込まれて入っていく、入っていく、そ奥へ行けば行くほどなんか人間性を失う、まさに YouTube やなこれな、 YouTube のようでもあるんですとかな、そういうふうに言うとだんだん浮き彫りになっていくやん、うん、で、あ、なるほどっていう風なね、あの気がしてくる、うん、だからそこにやっぱ人体実験をやるやつが突然出てきたら、あ、これはもしかしたら孫正義かもしれませんとか、いろんなことが言えるやんか。だからあの特にね、こういう異世界とか SF ファンタジーを見る場合には、これ何かのメタファーかもしれないとかいう観点を絶対持っとかないと、こんなことがありましてね、面白かったですみたいな、いつもそれや。
わかりました。今度からメタファー、メタファー探しだけしときます。
いや、だけじゃあかん、あのな、これな、これはこれのメタファーですなんていうのは、俺もぶん殴られるんだよ、俺に持ってきたら。あの、なんていうのかな、これはドイツ軍のメタファーです、これはあのガンダムのメタファーです、これは何々に似ています、はい、というふうなレベルで言うたら、はい、僕に多分マジでぶん殴られます、はい、あのつまりね、決定的に不足しているのは君の教養なのよ、うん、だから勉強をしなさいよ。
あの
いじめや
ごめんなさい、あのね、申し訳ないです。あの歴史勉強しても、うん、明日の仕事には無関係なんですよね。
よいしょ、俺教養って言ったよな、いつ歴史なんて言った。大地な、
はい、
お前な、歴史を勉強しても明日の仕事に無関係なんて言ってるか、はい、アホのまんまや、
はい、
あのお前は歴史って、はい、ついに馬脚を表したな、東筋を、うん、歴史っていうものが生活から乖離したところにあるどうでもええもんってお前が思ってる証拠やわ。
ああ、でもいや、小見斎さんのあれで、
ただの雑学と思ってんねんお前は、歴史を、だからあかんねん。
でもね、それで小見斎さんはそれ歴史を学んで、
あのな
革命を起こそうとしてます。
思ってないわ、ほう教養って言ってるやろさっきから、
うん、
教養っていうのは君で言うたら薬の知識とか全部、うん、教養や、
はい、
歴史も全部教養や、はい、レゴも教養、はい、なん建築技術も教養、はい、全部やんか、
はい、
俺いつ歴史だけお前足りへんって言ったら教養が足りへんって言ってんね、
はいはい、
つまりな、全部の知識が有機的につながっているのを教養というね、はい、その中に当然歴史もあるよ、
はい、
だから歴史しか知らんやつなんかクソの役にも立たへんからね、はい、だから君はね、あの 僕に今日お前教養足りへん勉強せえって言われた時に歴史の勉強っていうふうに直結して考えたのは俺のことをただの歴史オタクって思ってるっていうことだね。
いや違いますよ、うん、
じゃあなんで歴史って
言うの。いやで歴史からね、うん、あの今の現代とか未来を紐解いてるじゃないですか小武蔵さん。
まあ大体な、
うん、だからそういうことなんや。
でも例えばそれはお薬のことをな、君に近いやん、はい、薬のことを勉強するとしたらな、はい、薬に歴史があるやんか、
はい、
当然歴史の話するやん、
はい、
中世、もともと中世ヨーロッパとか漢方薬があってね、はい、みたいな話やんか、はい、でそれは最初はキリスト教があって初めてイエスの人を治すんですよみたいな話で、はい、あまた歴史の話はこの人歴史詳しいって思ってるかもしれんけど、はい、それは薬のことを話してんね、はい、な、うん、だから何事でも、うん、セロハンテープでも何でもこれはね1970年頃にあったできたもんで最初は軍隊で便利に使われてたんやとかいう話だから何でも深く知ろう思ったらあらゆる鉛筆でもあらゆるもんに歴史があるやんか。だから常にあの人歴史のことばっかり言ってるって思うかもしれんけど俺は歴史のうんちこ語ってるんじゃないね。このお薬なら薬物のことを深く知るのを話してるんとたまたまその中世ヨーロッパからの話になることが多いわけであってやな、
はいはい、
で君の映画体験が貧しい、つまり感想が貧しいのは、はい、そのつながりがあまりにもないから、
うん、
同じ映画を見た時にあこれはあれなんや、これはあれなんや、これはあれなんや、うん、あのなんやワンスアポンナハリウッドをゴンボスさんも最高やった言うてた、うんだけど僕は東出さんの話聞いた感じでは全く何にも面白く感じなかったけどねって彼に言った、うん、ただ彼はいやいやあれはこうこうこういうことでっていう説明がやっぱできた、うん、それはさあのゴンボスさんがセンスがあるとかじゃないね、うん、やっぱ教養があるね、
はい、
であこのタランティーノの作品を見たときにただ単に1977年の ハリウッドはアリシヒを描いただけではなくてこれが今のアメリカにもつながってるようなこれが何々の問題につながってるよなとか彼の場合のその殺人事件がなかったことになるところは映画というファンタジーをなんだから嘘もつけるよとだけどそのなんていうの嘘をついてまで何かを変えようというかその今の社会のうーん多分 SNS とかそういうことかなそういうヒッピー文化で殺された人をあの、あえて歴史をそこをねじ曲げて生かすっていうことに何かそのタランティーノのメッセージ、俺それ見てないから、見たらわかると思うんだけど、あのメッセージを感じたっていうようなことを、そう強烈なメッセージやったってゴンボスが言いよった。でな、君の場合はさ、なんで殺人事件がなかったことになったんやっていうのを散々聞いた時にさ、わかりませんって言いよったろ。で、なんやねん、なんでそんなもんタランティーノ作ってんって首をかしげたけれども、やっぱりね、なんていうんかな、この僕はね、無茶なこと言ってると思う、君は勉強ゼロかし直せみたいなこと言ったらね、途方もないなと思うかもしれん。だけどね、君も日々の生活の中、その歴史の勉強なんかせんでいいから、ね、はっきり言います、歴史の勉強なんかせんでいいから、君の身近にあることがあるやんか。病院のことでもええわ何でもテーマ見つけてね深く知ってくださいよ。日本で最初の病院はどこにできたんだろうとかさ、そもそも病院ってなんだろう、そもそもレントゲンってなんだろうとか、うん、そもそも白衣ってなんだろうとか、そういうことをね、もう身近にあって君の仕事の役に立つようなこと一つでもちゃんと真剣に調べ出したらね、いや実はねこの間見た映画ね、僕はたまたま仕事場でちょっと研究していることとめっちゃつながるんですよって言うて浮き彫りになる、うわ全てが見えたぞみたいなことが出てくると、うん、だから今日も本当に君によう怒らせてもらったけども、その歴史なんか勉強してる暇ないんですよとかね、うん、いうようなことってね、本当ね何を言ってるんだなんだよ、うん、たまたま歴史のことになってるけど、僕は歴史なんか勉強しよう思ったこと一度もないからな、うん、俺はレゴが好きでレゴのことを調べたらたまたまレゴ社発祥の頃になって、その前はヨーロッパの積み木やったっていうことが分かるから、うん、ああこれ歴史の話してんなってなるだけであって、うん、俺歴史なんか最初からも大嫌いやからな、俺何年に何があったいうようなああいうのは、だから君はそもそもその 僕の言葉がさ、なんかあの誤解されて伝わるのは僕は悪いんだけど、その教養って言ってるでしょ、
うん、
教養っていうの分かりにくいよね、はっきり言ってラジオの皆さんも。何教養って何なのって、どこにいた教養の本あんのって思うと思いますが、教養っていうのはガンダムとか見てたら分かりませんかね。教養のない人がガンダムを見てもザクとかゲルググにしか目がいかないですよね、そりゃガキの頃教養ないですから。だけどいい加減大人になってそのままガキの頃と何一つ成長のないやつもいっぱいいるんですけれども、大抵の皆さんは大人になるとガキの頃よりは教養があるんですよ。その教養を持ってガンダムを見たらいろんなところに気づきますよね。いろんな家族のこういうことや男女のこういうことやというようなことで、あの教養がないやつは同じ映画を見ても全然味がわからんわけやんか。だから教養を身につけろって言ったのな。せっかく言ってる被害生産、多分ゴンボさんと比べて申し訳ないけど他に知らんか言うと、同じ映画を多分見てたとしても、うん、君は味わいというものをほとんど味わえてないのよ、
うん、
もうただ見てるだけよ本当に。でね、いつもいつもこんだけ7本も見てんのにさ、ほとんどの感想は面白かったですな、面白いな、面白いやろ、うん、そら USJ で君がさ、あのこういうジェットコースターの緩いやつに乗るやろ、ガタガタガタガタ言ってさ、ただ座ってるだけやけどいろんなもん見せられて面白いや、
うん、
はいで終了で面白いや、君の映画体験ってあのレベルやね、
うん、
でな、いやいや、そこでじゃあどうすればいいかって、このアトラクションどうやって作ったんやろ、どれぐらいお金かかってるんやろ、さっきの見積もりや、でどれぐらいスタッフが安全性とかやってるんやろ、うん、で、あ、こういうだから、ここで一回輪に出てきてサメ出てくるから、あ、びっくりするんやろうとか、そういう風にさ、あの見るのが教養っていうねんね、大人の見方や。でこれもしやるなら、俺がこれ商売でやるならできるやろうかとか考えながら見ると、初めてそれが子供の感想と違うもんになってくるやんか、初めて乗る値打ちが出てくるやんか。だけど君らは本当に子供のまんまお金払って乗って出てきて終わり、はい、どうやった、面白かったって、そういうだけやね。で俺は言ったけど、講談リコンゲストは何かって言うとクリエイターラジオなんやんか、うん、より面白いものを探求して、まあ自分たちでも少しでもできないか、アウトプットできないかということをやってる。うん、
あのちょっと話戻していいですか。
はい、
あの僕、あの前田建設の、
うん、
あの映画を見た時に思ったのは、
はいはい、
あのいや、そしたら僕らの世界に、うん、そのファンタジーを持ち込んだ話って作られへんかなって思ったんですよ。で、まあ例えばゲートみたいなのがあって、
うん、
ファンタジーの世界からこっちへ来る、
うん、
あのエルフとか、
うん、
あのドワーフとか、
うん、
で来る、そうするとこっち来るようになって、そうするとこっち来て怪我することもあるし病気になることも、
うんうんうん、
あの普通にも生活するようになったら起こる、
うんうん、
でその中であの、まあ、病院にもね、異世界内科、
うん、
異世界外科っていうのもできてくるんじゃないかな、
うん、
でその中であの向こうの世界では、
うん、
ポーションってあるじゃないですか、
うん、
回復薬、
うん、
でポーションってすごい僕らにしたらむっちゃ回復するもんやと思ってるけど、実はあいつらにエナジードリンクを飲ましたらこれポーションより効くとかって言うかもしれないとかっていうことをちょっと想像したんです。
ああ、まあまあそれはなかなかいい想像やけど、やっぱりそこで君にやや教養が足りないのは、ゲートからエルフがやってきて風邪ひいたらあの異世界ないかって言うけど、それはまあゲートなくてもタヌキでも同じことなわけやん。タヌキがな、うん、
はい、
タヌキ凍ってる人の動画であるけど、はい、タヌキが風邪ひいた時どこ連れてったんやのっていうことがあって、はい、それは獣医さんやわな、はい、でそういうのと同じで言えばエルフだって、まあ、人間の病院行ってもわかんないったらそれはその、まあ、獣医みたいな特別なものは、まあ、医学を最初からエルフ用に考えなあかんっていう、人間の薬がそのエナジードリンクは効くのかもしれない、効かないのかもしれないっていうことやけど、そのゲートからエルフが出てきて、そのエルフはポーション飲んだら体力回復するって、それゲームの発想やろ、
はい、
あの本当のファンタジー世界のエルフは 焼き図を受けたのをポーション飲んだだけで回復せえへんと思うで、うん、だから君たちはファンタジーの世界もいつの間にやらダメにしていて、うん、あのゲームの中のいわゆるデータ量の少ない世界は、うん、薬飲んだらそれだけで瀕死の状態から回復できたりするんやけど、うん、そんなのはもともとのいわゆるヨーロッパファンタジー世界にはないからね、はい、うん、だからその辺の発想の貧弱さっていうのはちょっとかわいそうやなと思うとこで、そもそも異世界ってファンタジーの世界ってそもそも異世界じゃないやろ。ヨーロッパのエルフとかってヨーロッパの創造の産物とはいえヨーロッパにおったとされるもんやろ。別世界に おるもんじゃないはずやろ。仮に別世界があるとしたらそれはもうゲームのやりすぎっていうかゲームの世界だな。でゲームの世界の生き物とこう交渉するならばもっとデジタルチックなコンピューターで直すみたいな形になるはずであって、その普通にエナジードリンク飲まないんじゃないかとか思ったりとかするしね。そうすると、うん、
ゲームの世界から来ただ
から軽々しく君たちは異世界をいじくりすぎなんだよ。だから収集つかなくなるっていう話さ、うん、でさなかなか僕らでもキリンとかさ、あの空想上の動物と付き合ってきたじゃない人類は、うん、だから必ずしもそれはあのダメなオタクのとは言わんよ。あの なんか竜とかさ、うん、我々はさ折りもせんドラゴンを信じてるしさ、それを中国の人たちは長崎でもジャオドリって言って、ね、うん、あの人間で再現してみせるじゃない、うん、それは何千年という歴史の中に あって中国の皇帝でも服にこう竜の絵が描いてあったりヤクザがそういうのを入れたりする。だからそれは竜はいないけど竜というのはいる前提の文化っていうものはあるよねっていうことで ねそこは実在してるのよねっていうことで言うと、みんなの心の中のゲームでよくあるポーションも心の中にはあるし、エルフっていう綺麗な耳の尖った女の子たちもあのいわゆる頭の中にはあるやん。だけどさ、それを主張するならもうちょっと真剣に考えたらって、そのエルフっていうのはそもそもどこに生息していて、どういう生態を持っていて、どれぐらいの人口がいてとか、どういうものなのかっていうのを あまりにも安直に考えてさ、
例えばですよ、例えばこういう話も考えれるなっていうふうに思っただけで、
アイデア
はそれを具体的になんかこう作ろうとか、いやいや作品にしようとかっていう気はちょっとない。
いや当たり前やん、うん、今の俺の言ってるのも全部机上の空論で、うん、ほんまに作品しようなんて思ってないやん、はい、だから作品にしないでもそれぐらいまでは最低でも考えるよ、はい、それぐらいまで考えたらもう実際に物を作る気やみたいに君思ったか知らんけど、はい、そんなおかしいやろ。だから君たちはさあまりにもふざけすぎっていうかさ、はい、何にもやる気がなさすぎるんだよね、はい、で でもさ多少酷だわな、レントゲン技師の50いくつのおっさんを捕まえてさ、お前もクリエイターの端くれならっていうのは酷だわな分かってるよそれはクリエイターの端くれじゃないからさ分かってるけどさ、こんだけ映画をいっぱい見てよ、やってるんやからさ、俺ほんとさなんかアホみたいな感想しか書いてけえへん東出さん見てイラつくっていうのはさ思うのよ。うん、でもまあ実際はそうやんな、アニメだって山ほどオタクが見ててもさ、アニメーターさんが理解してる作品のすごさの10分の1もみんな見てないやん。アニメーターさんと一緒に僕らも仕事して思いしたけど、あの人らってさ一枚一枚自分らで書いてるからさ、この一瞬の1秒間の23分の1とかに何の意味があるか分かってんのよな。絵やから意味のない絵は1枚も描かへんっていう世界やから、どんなアニメにもめちゃくちゃなんか意味があったりするのを彼らは仕事でやってるから嫌でも分かると。ところがそれを実際に見てる人たちっていうのは大量のアニメを流しそうめんのように見てるせいでほとんど何も、理解してない。それこそあらすじだけ見てるみたいな、君みたいに。だから僕はもうそのなんちぐはぐクリエーションの無駄遣い、これはね本当に 嫌 で結果どうなったかっていうと、見る人間がどうせ分かってないんやからやって、作る側も手抜く羽目になるやんか、
はい、
でカスカスになっていくと、
はい、
うん、だから僕は中澤さんたち実際のすごいプロたちは一枚一枚の絵に意味があるんでって言いながらも、最近はその全く意味のないコマとかがシーンが平気であって 何秒も流れるっていうようなことを言ってらっしゃるよね。そういう風にして結局送り手と受け手が両方ダメになっていくっていうのをやっぱり見てるじゃない。だからそんなことで言い訳がないっていうのは僕も思うし、東津さんが幸い世の中のクソみたいな映画いっぱい見てくれ、来てくれるおかげで、だから僕は、いや、どれもそこそこいいとこを探せばね、なんぼでも褒めれるはずよ。で、そんなこと言ってるんじゃないから、あの、みんなラジオの向こうのみんなもさ、お前もっとええとこを探せよって思ってるかもしれん。だけどな、そんな意味ある？ええとこばっかり探して褒め合うような社会って。あの、何の意味もないやん。もっと、改善点を見つけてよりいいものを作っていくっていうのをやるから、昔のもんより今の方がいい、ザクよりグフが良くてグフよりゲルグフがいいんでしょっていう風なのがあるけれども、あの学ばないんだったら最初のザクが多分一番良くてグフはダメでゲルグもっとダメみたいになる、なるのよ。で、あの改善点を見つけようっていう風なあれでいけば、あの何がおもろいねんっていう風な疑問を持つ方が重要で、いや見ればさ、あ、いや女優が美人やとかね、なんぼでも褒めるとこはあると思うんやけど、音楽がいいとかさ、あのそれはそうやん、うん、それはそうやけどさ、あのそれええとこを褒めてるだけでは何の成長もないから、あのそれは褒めない、もう僕は知らないけどさ、だからまあね、これ人に厳しくすれば必ず自分にブーメランで返ってくるんで、まあ僕も、あの、これぐらいにしときたいけどもね。あの、なんていうんかなぁ。まあ、東水さんにね、急に教養人になれてたって無理だし、僕だって全然教養足りないんだけど、まあいいよ、もう。あの、東水さんは、俺の親ほど年は上じゃないけど、もう年だからもう今さら賢くはならないだろうしね。だからのんびり見たらいいんだろうし、 USJ のコースターに乗ってのんびり見たらいいんだろうけど、うん、あ、最近 USJ 行ってないね。
あ、年パス買ってないんで。
あ、高くなったしな、うん、まあほとんどの人民というのは USJ の客レベルでいいわけで、結局国とか企業が出してくる娯楽に北朝鮮の人民みたいに行って喜んで、あのまた明日も頑張って働けばそれでいいんだけど、なんていうのかな、これからそれではダメなのよ。やっぱり全人民が多かれ少なかれアウトプッターにならないといけなく、多かれ少なかれクリエイターにならないといけない、うん、時代に、なんていうのかな、漫然と政府の作った遊園地で遊ぶような人間ばかりでは成り立っていかない。で、東出さんはその世代ではなくてもっと先に早く死ねる世代なので、まあそののんびりしててもいいと思うんですけども、問題意識を持ってほしいな。まあだからその、なんだ前田建設のもさ、面白いんやと思う、見れば。な。だけど、結局作らへんのですよっていうところに、君は疑問を持たないっていうのに僕は腹が立つ。
作らないことに意味がある。
ああ、意味があるの。
意味があるというか、作らない、あえて作らない、
でもほとんど冷やかしみたいじゃない、そんなの。
まあそうですね、
うん、
冷やかしですね。
いや、作らないんだったらなんぼでもできるよ、安土城でもなんでもなんぼでもできるやろ、三つ森なんか、はい、うん、作らないんだったらタダだからね、はっきり言えばね、労働の時間がかかっちゃう、労働っていうか会議の時間がかかっちゃうけどさ、あの作らないものを見積もり立てることに本当に意味があんのかな、ファンタジーもんでもなんでも、あの空想なんとかと科学読本とかさ、はい、あったやん、はい、ウルトラマンは地上に立ったら埋まってまうみたいなわけのわからん、 もうああいうのもさ、あんなもんほんとヨタ話論やろあんなもん、はい、うん、あのさ、そうやってちゃかしてばっかりいる暇があったらさ、一個でもじゃあほんまものもなんか作れやって思うやん。それで言ったらさ、そのプロの土建屋さんたちは実際作ってる人たちなわけやからさ、うん、その人たちが片手間に遊んでるわけやろこれ言うたら、うん、言うたらだってその人たちは普通に普段作ってるもんの方がすごいやん、うん、はっきり言うて、
はい、
うん、だから俺はこんなものを見て喜んでいる東さんに苛立ちが出てしまう、うん、でもそこをちゃんと君は説明してくれたら考えは変わるんだけど、なんかそのあれが違う観点が違うとか言って逃げるというか、あんたとは話にならんって言って、あんたの場合は全く俺を理解させようとせえへんねん、
はい、
結局最初から鼻から諦めてるというか、
そうですね、
うん、
会議って面白くないですか。
ああなるほど、会議のエキサイティングさが出てんのその映画、
うん、
そのいろんな部署がああでもないこうでもないって言って、その映像研でもやってるけど、うん、それでそれぞれ縄張り意識みたいな中で、うん、そんなのは無理だとか言っている、
はい、
でもそれがどっかの時点で妥協点を見出して、
はい、
じゃあこれでいけるんじゃないか、なかなかいいねっていうようなことをやろ、うん、な、
は
い、うん、だからそれって高校生とかの話やんな。映像研は一応、はい、女子高生やねんけど、あのそれプロの大人たちがやってんねんで、これの場合、
うん、
ほんまもんのとショベルカーやトラクターを動かせる人たちが何も作らへんねんで、
うん、
会議だけして、
はい、いやみ見てる僕たちは、うん、その会議が面白いではダメです。
ああ会議もんとしてな、
はい、
ダメじゃない、会議が面白い、
うん、
ああだけど会議だけで満足しちゃえるのは僕だったらしないな、作れる能力がある人たちが会議だけして終わりっていう映画を俺は金払って見た場合には相当荒れる自信があるな、
うん、
うん、
会議のな、
いやそれこそ君な、会議が楽しいって、
うん、
会議好きっていうのもちょっと病的で、
うん、
日本人は会議好きすぎないか、会議って最悪やで、
うん、だからそうやってこうなんていうか、こういうパターンに陥るよな、うん、あるあるみたいな、
そうそう、ダメな会議やろ、
はい、
でもさ、例えばシン・ゴジラでいうとダメだ官僚社会とかダメな政治って描かれるやん、
はいはい、
だけどあれって本当はあんまり楽しんだらダメなとこなのよ、
あ
れは皮肉やから見るけど、
はい、
あんなん延々見せられたらなんやねんって思わなあかんよ、うん、あの外国の人がシン・ゴジラを見て全然おもろないっていう意見が多かったのは、うん、このダメな政府やこのダメな官僚に全然シンパシーが湧かないって、ただダメなんだからって、
うん、
思ったって、
うん、でもそれに僕らは、うん、あるあるって、うん、あり
るって言ってますよね、まあ、なるやんか、
うん、
でもダメなんだっていう意識を持っとかないと、うん、あれこそ日本の官僚社会だよねとかってさ、うん、嬉しがっちゃダメなんだよ
な、あ、
まあ、例えばあのゴジラ出てきて老人がいるから発砲中止っていう、うん、あれ世界中の人が見てバカじゃねえのって思うシーンらしい、それと僕なんかは、まあ、日本の憲法9条があるからっていう理屈は分かるんだけど、あんな都合よくさ、おばあさんをせたろうたおじいさんがさ、あんなところにいるはずはないと思うけど、
うん、
うん、で、なんていうか、そもそもあんだけの市街地でもうあんなのがおったらね、やらなしょうがないやろと思うけどね、なんていうのかな、 なんかな、日本人のオナニーっていうかさ、日本人がお互いダメなとこを見合ってさ、そうだよね、日本人っていうのはそうそう簡単に発砲しないからねとかさ、あのいや日本には憲法があるから、あのそういうことは外国みたいなことはできないよねとかって言ってて、楽しいのは一時だろうって、いつまでもお前ぬくぬくやってんなよって。あれだって問題定義でもあるわけでしょ、やっぱ安野さんの、うん、
はい、
これでいいって言ってるわけじゃなくて、はい、こんなことでいいのかっていうことでしょ、はい、だからで実際に僕はあの新型コロナとかの件とか見てても、うん、事実はあの映画より悪いんだよね、うん、だからあれが日本の会議ですよねとか、日本の官僚制度はってあれですよねって言って嬉しがるオタクとかが、うん、僕はやっぱりダメだと思うけどね、うん、だって実際もっとひどいんだもんっていうのは、うん、誇張して書いてるものよりもっとひどいんだよ、
うん
うん、だからまあそれ話逸れちゃったけれども、まあね、いいんじゃないの、あの東出さんは久しぶりにやっぱこうやって出てきてくれて7本映画見てこれだけしばき回されたわけですよ、うん、だけども僕はまあ嘘で怒ったことは一つもないわけで、本当に腹が立ったんで怒ったけれども、なんていうのかな、急に東出さんが賢くなれるわけは当然ないし、あの僕だって見るところは東出さんより目はあるけれども自分が優れた人間と思っていないから、なんていうのか、これへこたれずに今後も見てあれしてほしいけれども、だけど君ちょっとずつでもまだまだ遅くないからね、あの何かね、ものをね、歴史はもういいや、お前歴史嫌いみたいだから歴史のことは一切いいから、あの何かをねちゃんとね本質を知ろうという気持ちをね持ってほしいな、うん、上辺だけなんだよ君の話は。で正直だから、ゴンボウさんより正直だから君はいいんだけれども、な全く上辺だけなのよね、
はい、
ものの見方が、
はい、
だからもうちょっとさ映画のさ深さを、
はい、
深いところをさ掴んでさ、
はい、
バッと引き上げろよっていうのは、素人ながら君に期待します。うん、なんうん、本当に長くなってしまって申し訳ないですけど、これはやっぱ通らないといけないところでしょう。東出君はこんだけ言われても泣きもせずにちゃんと耐えているので、今後も、うん、いやもう東出君もねこれボコスカ言われるんで、もう映画見たって言わないとこうと思ってるんですけどね、最近そうらしいんですけどね、いやそれは僕に怒られに来てくれと、うん、これはとても大事なことだからっていうことでね、今後も来てもらうし、今後も僕はなんだそりゃって言うと思うんだけど、ただね君これ僕のなんだそりゃ何なんだっていうのはね、決して僕一人で思ってることじゃないよ、
はい、
僕の後ろにも僕のような同じこと思ってる人いっぱいいる、君の後ろにも君と同じように思ってる人はその10倍も100倍もいるよ、だけど僕みたいに何なんだそりゃって思う人もやっぱ僕一人じゃないよ、うん、やっぱ同じように思う人は何百人もいると思うよ。でね、もうちょっと考えてくれ、うん、それでこのラジオを通してさ、できれば若い人とか若くない人にもそのもうちょっとさ物事をさガンダムで一つ取ってもさ深く見るっていう癖をさ広めていこうよ、うん、これ無駄じゃないよ絶対、うん、というわけでめちゃくそな2時間になりましたかね、2時間36分、これはもう記録ですし、これ放送していいのかという、
はい、
記載しますけれども、でも多分これ1時間で放送切り上げたとしても、
はい、
その後2人で行く食事会で同じことをやって、これをここを放送すべきだったなっていう、
はい、
いうことになってたと思うんで、今日はですね、まあ、丸々2本分ありましたけども、まあ、いろんな映画を7本も見てくれたということと、 あとその終わった後の反省会を込みで、はい、収録しましたので、まあ、皆さん、よっぽど暇な時にでないとこんだけ聞けないと思いますけど、はい、ガンダムのプラモデルでも作りながら、聞いてください。そしていろんなご感想も終わりだと思いますけれども、なんていうかメールお待ちしてますんで、どしどしとお願いします。まあ最後に東津京、
はい、
まあサンドバッグになって大変だったですけども、感想をお願いします。
そうですね、ちょっと頑張って映画の見方考えますでね、
うん、
うん、それを映画館で一回だけで、それをねそこまで深く、うん、なかなか見れないんですよ、
うん、
と思います。最近
ゴンボスさんでも2回も3回も見てるわけ
よ、ね、ああそうですよね、あの人は見てないですよね
いやあの人はってほとんどの人が同じ映画を何本も何回も見てる暇はないよ、
うん、いや、
うん、回数じゃないんだよ、
1回で、
あの、
うん、
違うの違うの、あのいい方法があるから、つまりね、うん、なんかの映画が見るのは君の基礎体力、つまり教養というやつ、はい、教養がまあ1ミリずつでも上がれば、うん、全部の映画が分かるようになるから、簡単でしょ、君一人の教養がちょっとずつ上がれば、今後見る何百本の映画が全部がよく分かるようになるわけ、一本一本何回も見るとかそういう話じゃないから、うん、で一発で分かんないといけないのよ映画って、うん、何回も見なくても実際はもういい年なんだし、はい、でその眼力っていうのは当然さ、井筒康之監督とか、まあ、プロの映画監督と君がいて同じ映画を見るとする、そうしたらプロの監督は作り方も全部わかるから、うん、あ、これはこのシーンのこれが一番大事なんだとか全部わかるよね、うん、君はそれには勝てないには決まってるじゃない、勝てないに決まってる、だけど僕だって井筒監督とかには勝てっこない、ただ素人だから、だけどさ、素人でもさ、ゴンボさんだって素人だよ、あのさ、なんていうのかさ、差があるじゃない、その理解力に。で、言うと、君、正直なのはいいけど、あまりにも理解力がないと。読解力がないと。で、それは、なんていうのかな、さっき言った、君の仕事場にあるものを一つ一つ、何にも分かってないと思うんだよね、君は。そこにあるハサミ一つ取っても、そこにある薬一つ取っても、その機能、今あるその機能しか何にも考えないと。それなんだよ、君の映画感想が貧弱な理由は。うん。物の本質、そもそもハサミというのは何年頃に日本に入ってきた、まあどれぐらいの時期に日本に入ってきたもので、その前はハサミがなかったのでいろいろ苦労していたとか、じゃあハサミはそもそもどこで作られたのかって言ったら、これヨーロッパで、で、ヨーロッパのいつかの頃にできたけど、もともとはこういう刀鍛冶が、あれの、何々の道具で作った。で、まあそういうことがあったので、ヨーロッパの方が早く医学が進歩して、アジアの方が、なんか、後から後追いになるようなことになったんだ、っていうようなことがわかると、ハサミのことを知っただけじゃなくて、他の医療のことも随分詳しくなるんだよね。うん、だから、そういうふうにだね、知識を高めていくっていうことが、僕がさっきから言ってる教養であり、その教養が1ミリでもアップすれば、君の映画、感想は格段に良くなるはずだよ、はい、うん、だから慌てなくていいから、あれで難しい勉強もしなくていいから、なんか普段思う疑問みたいなことをネットで検索するでもいいんで、はい、もうちょっとちゃんと考えてください、はい、うん、そしてそれはラジオの向こうの若い人たち、若くない人たちへの僕からのお願いです。うん、本当にみんなでちょっとずつ賢くなりましょう。僕も全然バカなんだけど、みんなでちょっとずつ賢くならない限り、何一つ面白いアニメも面白い映画もできなくなっていけば、ダメな国にどんどんなって潰れるだけなんですよ。みんなで少しずつ賢くなれば、政治の民主主義もまともに機能するようになるでしょうし、いろんなものがまともに機能するようになって、いい社会が絶対実現するんですよ。だからみんなでもう少しちゃんとちょっとずつ賢くなりましょう ね、お願いします。それでは、また来週お会いしましょう。レゴンキスター。 はい、お疲れさん。